情報コーナー、生き生き北区情報コーナー。このコーナーは北区からのゲストをお迎えし、いろんな話題や情報をお届けするコーナーです。この時間は北区役所の協力でお送りします。さて、本日は京都府北警察署の生活安全課から元宇治巡査部長に来ていただいております。さあ、どうぞよろしくお願いいたします。
京都府北警察署生活安全課の元宇治です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今回は北区内の犯罪情勢についてお話しいただけると聞いております。
はい、それではまずはじめに北区内の犯罪発生状況についてお話ししたいと思います。
お願いいたします。
令和6年11月末現在の北区内の刑法犯認知件数につきましては401件発生しておりまして、
はい、
前年の同じ月に比べてプラス10件と若干の増加となっています。
あら、
その発生の多くを占めるのが窃盗犯です。窃盗犯とは自転車盗や万引きなどの犯罪のことで、窃盗犯だけで北区で発生した犯罪全体の約 75% を占めています。
へー、あ、窃盗犯といえばやっぱり泥棒ということですよね。
そうです。
北区の犯罪の多くが窃盗犯ということですが、その中でも多い犯罪は何になりますか？
はい、窃盗犯の中で一番多いのは自転車盗になります。
うん、
自転車盗だけを見ると刑法犯認知件数の401件のうち140件にも及び、自転車盗だけで全体の約 35% を占めています。
自転車盗だけで約3割以上。
そうなんです。
ほう、北区内の犯罪の多くを占めているんですね。
そうなんです。
でも自転車ってこんな大きなものがと思うんですけれども、自転車盗にはどういった特徴があるんでしょうか？
はい、特徴といえば無施錠です。
はあ、
自転車盗の約8割が無施錠の状態であったことが分かってます。
無施錠、
はい、
うん、
被害場所については住宅が一番多く、
はい、
その他駐輪場や商業施設の被害も多いんですね。
ほう、
はい、また北区は学生の街であり、被害者の約7割が学生というデータもあります。そして北区内には多くの大学がありまして、
はい、
大学生の自転車盗被害が多発している現状にあります。
なんだかあの大学生かわいそうですよね。自転車必須だと思うんですけれども、ね、
そうなんです、
はい、でも自転車そんなに取られているんですよね。この自転車盗の対策としてはどういったことが重要なんでしょうか？
はい、先ほどお伝えした通り、
はい、
自転車盗の多くは、
うん、
無施錠の状態で窃取されています、
はい、
よって鍵をかける、うん、これにつきます。
あの鍵をかけるって、私の中でも基本なんだろうなと思っているんですけれども、そうでもないんですかね。
はい、皆さんね、あのついついかけ忘れることが多いみたいで、はい、で急いでる時なんかには大丈夫だろうっていう安易な気持ちで鍵をかけずにですね、放置してしまうのが多いんじゃないかなと思っています。
なるほど、そっか。でもね、鍵はかけてほしいですよね。
はい、そして自転車を取られた被害者に話を聞いてみましたところ、はい、やっぱりあのまさか自分が自転車を盗まれるとは思わなかったですとか、うん、自宅だし大丈夫だと思っていたというふうに話しておられまして、
うん、
はい、安易な気持ちで施錠をせずに放置した結果、うん、大切な自転車が盗まれてしまったという結果になってしまっているようですね。
なるほど。私あの、今の家はあの門がないんですけれども、
はい、
門があった時でも施錠してましたね。 なんとなく無意識に
もう見本です、はい、
なんかそんなに取られるのが嫌なのかと思われるかもしれませんけども、なんかもう習慣だったので、
いえいえ、もう短時間でも自宅の前でも、うん、たとえ門があったとしても、はい、あの鍵をかけていただきたいですね。
ねえ、わあ、でもそんなに取られるっていうのを聞くと皆さんちょっと焦るかもしれませんね。
はい、はい、またですね、はい、先日大型商業施設の付近にあるロック式の駐輪場においてですね、うん、あの調査を実施したところ、うん、真新しい自転車や高価な電動自転車が無施錠の状態で駐輪されていました、
うん、
はい、その自転車の持ち主の方に声をかけて施錠しなかった理由を尋ねましたところ、うん、ロック式の駐輪場に入れたことで大丈夫だと思ったというふうにおっしゃられていました、
はい、うーん、
しかしですね、はい、ロック式の駐輪場については、うん、駐輪場の代金を払えれば、はい、誰でもロックが解除できますので、うん、そのまま取られる可能性も大いにあるんですね。
そうですね、だって自転車、まあ、特にあの電動補助付きの自転車なんて今10万以上するじゃないですか。
そうなんです、
ね、はい、でももちろんついていなくて高い自転車もたくさんあると思うんですけど、はい、駐輪場って100円とか200円じゃないですか、
はい、
ね、
はい、
変な話、それでその高価な自転車が取れちゃうという、
はいはい、ね、また、はい、鍵がついてる状況っていう風なのはよく見えるところに、ね、鍵ついてますし、
ね、
は
い、うわ、これはなかなかちょっとね、あの盲点なのか、あの気をつけないといけないよねっていうところですよね。
はい、
やっぱり鍵をかけるということは一番大切なんですね。
はい、そうなんです。
あの鍵をかけて被害を防止するための活動についてどのようなことをされているんでしょうか。
はい、まずは被害者の多くを占める大学生に対する広報活動を各ボランティアさんと力を合わせて実施したり、
う
ん、
はい、
大学の学園祭にお邪魔して、うん、防犯ブースを設置させてもらって、うん、ワイヤーロックを配布するなどして施錠意識の向上に努めています。また北区内の各種イベントにおいても、はい、ワイヤーロックを配布するなど施錠に対する意識向上を目的とした啓発活動を実施しています。
ワイヤーロックって高価なものなんじゃないですか。
はい、施錠意識向上のために無料で、はい、配らせていただいてます。
うわ、でもそれぐらいワイヤーロックを使いましょうということなんですね。
はい、あの鍵をかけていただきたい思いで配っています。
本日は北警察署の警察官の方から北区の犯罪情勢について教えていただきました。皆さん自転車には必ず鍵をかけて盗難の防止に努めていただきたいですよね。でその他にも特殊詐欺関連のお話についても伺えると聞いておりますが、
はい、特殊詐欺の被害件数についても、はい、北区管内で11月末現在、うん、7件の被害を認知しています。
お、
被害額についても、はい、約2764万円に及び、
うん、
件数被害額ともに前年よりも増加している状況です。
これだけ、ね、いろんなニュースで、はい、あの特殊詐欺と言われている中でもまだ増えている。
そうなんです。
はあ、
被害の形態としては、はい、オレオレ詐欺や、
うん、
預貯金詐欺、
はい、
架空請求詐欺と多岐にわたります。被害の詳細につきましては、
はい、
百貨店や医療機関、うん、警察官をかたって、はい、キャッシュカードを騙し取ったり、
うん、
現金を提出させるような手口が主となっております。
へ、
また預貯案件についても多く認知しています。その大多数が自宅固定電話への家電になります。
やっぱり固定電話の方がそういうのかけやすいんですね。
はい、もう固定電話が本当に、被害の8割を占めていまして。
そんなに、
はい、最近ではプラス44とか81等の国際電話番号からかかってくることも増えています。
いや、携帯でもそういう番号からかかってくることがありますよね。
はい、携帯でも多いんです。
やっぱりそれは、はい、怪しいから私は取らないんですけれども、はい、そういう、やっぱりそうなんですね。
はい、もう取らないのが正解だと思います。
なるほど、はい、いや、これって何か対策方法ってあるんですかね。
はい、こういった情勢の中、
うん、
北警察署では、はい、積極的に自宅固定電話対策を実施しています。
はい、
対策については、うん、防犯機能付き電話の普及、通話録音装置の設置、
はい、
各種サービスの加入について推奨しています。 防犯機能付き電話については、
はい、
固定電話に録音機能がついていたり、
はい、
呼び出し時に迷惑電話にご注意くださいとアナウンスが流れたりと非常に有効な固定電話対策となります。
やはりこういうアナウンスが流れることで犯罪者側はかなり焦るんですか？
はい、録音されますというアナウンスが流れたら、その時点で犯人側が電話を切ることがありますので、とても有効な対策だと思います。
へえ、でもこれはね、おじいちゃんおばあちゃんと離れて暮らしている方からしたら つけてほしいなと思われるでしょうね。
はい、もう昔ながらの電話を使っていらっしゃる方はぜひ買い替えていただけたらなと思いますね。
そうですよね、はい、うわでもね、なんかちょっとこういうの聞いてるとヒヤッとしますね。
はい、そうですね。また現在ですね、
はい、
北防犯協会にお世話になりまして、
はい、
北区内にお住まいの方で、
うん、
一定の条件を満たす方を対象としてですね、
うん、
防犯機能付き電話購入費用の一部補助という施策も、うん、北警察署の方で実施しています。
この条件を満たすかどうかというのは問い合わせたらすぐに教えてもらえるもんなんですか？
はい、私でも答えさせていただきますし、
はい、
その他対策等につきましても、うん、詳しく聞きたい方は北警察署生活安全係までご連絡いただければと思います。
うん、いやでも今ねもう連日いろんな詐欺の話を聞いていますけれども、そんな中でもやはりまだまだ止まらない詐欺の電話、
そうですね、
聞くんですよね、はい、いやなんか私たちの年代でもそういう連絡が来ると一瞬何か私悪いことしたのかなとか、まあ、例えば反対に医療機関とか警察とか言われると、はい、安心、まずそこで信用しちゃいますよね。
はい、なのでそうですね、うん、なので医療機関でしたり公共の施設から電話がかかってきましたら、はい、もうご自身で電話番号を調べていただきまして、うん、もうご自身でかけ直していただくというふうなのが一番、はい、な対策ですね。
やっぱりそうですよね、
はい、
私も留守番電話に入っていなかったり、あと電話何度か鳴るけれども着信だけが残っているとちょっと怪しいなと思って、この番号何なんだろうって必ず調べるんですね。
はいはい、
ね、調べて、はい、で間違いなければ本当に何か用なのかなと思って連絡はしたりするんですけれども、はい、でも心当たりのない施設からだったら放置するようにはしてますね、
はい、それが正解ですね。もうそんな電話にはかけ直さないでぜひいただきたいと思います。
で用があれば必ずかかってきますからね。
そうですね、そうですそうです、ね、はい、
なんかすごい態度悪いように思われるかもしれませんけど、いえいえ、はい、そっか。いやでもね、自転車の盗難にしてもこの電話の詐欺にしても年末年始ってやっぱり増えるですかね。
そうですね、まあ、気持ちの緩みとかもあるかもしれませんけれども、
うん、
増えることもやっぱりお金の移動とかも、ね、
そうですね、
増えたり考えられますので、もうぜひ用心していただきたいところです ね
特にオレオレ詐欺で言うと例えばお孫ちゃんとか、
はい、
年末年始帰省するから、
はい、
なんとなくそこでテンション上がって、ね、用意されたりとか泣きにしもあらずそうなイメージがあるんですけれども、
はい、そうですね、
気をつけてもらいたいですよね。
そうですね、
そっか、まあ、とにかく自転車は施錠する、
はい、
鍵をかける、
はい、
その1個だけではなくもともと自転車についている鍵プラスワイヤーロック、
はい、
これが有効。
ありがとうございます。
なんですよね、
はい、北警察署でも通録、はい、2つ鍵をかけてくださいねということを呼びかけています。
はい、ね、でもそれで安心できるのであれば習慣にしてしまえばそんなに面倒じゃないんですよね、これ。
いやそうなんですけど ね、はい、まずは1個かけてほしいんですけども、できれば2つかけていただきたいです。
そうですよね、はい、私ちょっと笑われるかもしれないんですけれども、
はい、
サドルにも鍵をかけてるんですね、
はい、
プラス自転車カバーを毎日かけるんですけれども、
はい、
自転車カバーとタイヤにもロックワイヤーつけてます。
もう自転車と対策の見本と
その代わり乗るとき面倒なんですけどねさあ行くぞって感じですね
まあでも絶対大切な自転車はね、それで取られることがないと思うと、
はい、そうなんですよ。カバーも風で飛んでいったりするのでそれが嫌なのでもうついでにロックしちゃえと思って。
なるほど、
はいはい、やってますね、
はい、
そうなのでちょっとね、大切な自転車の足となってくれる大切な自転車は自分たちで守ってあげて。
いや本当にそうです、自分たちで守っていただきたいと思います
ね、はい、お願いしたいです。あと変な電話がかかってきたら出ない、
はい、
そして先ほどもお話しいただきましたけれども、その固定電話に何かそういう防犯対策をするっていうのが有効的。
はい、その補助も行って ってますので、よければあのこちら北警察署の方に問い合わせをしていただければと思います。
そうですよね、ぜひあの活用していただきたいですよね。
はい、
はい、ということで皆さんも電話でお金の話は詐欺ということに常にね意識を持っていただいて、気をつけて何かあれば北警察署に相談していただきたいと思います。
はい、
今日は京都府北警察署生活安全課の元氏かなえさんにご出演いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、元氏さん巡査部長さんなんですけども、優しくってね、明るくって、なのでお電話でね問い合わせがあったらきっと優しく答えていただけると思います。よろしくお願いいたします。
はい、
この時間は北警察署の言ってはございませんでした。この時間は北区役所の協力でお送りしました。